シムのロードトゥーザドリーム。はい、シムのロードトゥーザドリームです。お届けするのはコロンと
DJ です。
2011年、新しい年になりまして、初の収録。
あ、そうですね。
ですよね。
ちょっとお休みいただいておりましたね。
ちょっと長いお休みいただきまして、
はい。
この場合は、明けましておめでとうございますになるのかな。
なるのかね。
この時期でも。
もう遅いからね。今更って感じありますけど、ね。
今更、はい、かもしれませんが。
うん、
はい。そんな中ですね。
うん、
早速、
うん、
スキルシモノの方の合宿が始まり、
うん、
土井選手はもう旅立っていかれました。
そうね。
はい。
向こう、あったかいところでやるのかな、キャンプ。
スペインって書かれてたと思うんですが、
うんうんうん、
美しい画像がね、ブログの方にも上がっておりましたけれども、
うん、
はい。その他の選手はまだ国内にいらっしゃるの？
そうね。
ブログを読ませていただくと、そんな感じ。もうちょっとしたら合宿が始まるんですね。うん
うん、沖縄で。
ええ。
来週から。
はい。
合宿が始まるようです。は
い、それまでの、しばしの、オフでもないよね。
いや、まあ、もう練習は。
個人でのトレーニングを積まれてるということなんでしょうね。
うんうんうん。
この寒い中。
ですね。
この寒い中。
ですね。
はい。
だから、沖縄に行って、ちょっと暖かいところでね。
ええ。
がっちり走り込もうということなんじゃないですか。
そうなんでしょう。
うん。
はい。で、今日のゲストさんは、
うん、
やっぱり新年だと、いうことで、
うん、
この一年どうなっていくのというお話を。新加入の選手もいらっしゃいますし、
そうですね。
お話を伺わなくては、
うん。
ということで、やっぱり、
うん。
モデラ監督ですよね。
うん。
はい。
そうですね。
はい。ということで、じゃあ、早速、
うん、
お話を伺いましょう。ということで、
うん、
もうこの話聞きたくてみんな待ってましたと、
うん、
いう方がいっぱいいると思うので、早速早速、
うん、
野寺監督にお話をお伺いしたいと思います。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まあ、まずは明けましておめでとうございます。遅くなりました。
明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いします。
お願いします
ね。
こちらこそ。
はい。まあ、あのね、新年を明けましたが、
はい。
年末に発表があった、ね、新加入の、はい、選手のお二人、西園選手、そして青柳選手、ね、今年度から新加入されるということで、このお二人は、
はい、
野寺監督的には、この、はい、どういうところを期待されて、と、その加入になったというような感じ、なんですかね。
そうですね、
うん、
今までの、
はい、
島野の、
うん、
ふざけたイメージを払拭してもらおうと。
なるほど。
はい。っていうのは嘘のようでちょっと本当の話なんですけど。いや、それは嘘ですけど、
うん、
まあ、彼らはですね、うん、まあ、学生のロードレース界を牽引してきた二人ですので。
そうですね、はい。
で、まあ、非常にね、真面目で、自分たちの計画に基づいて、
うん、
トレーニングができる。
はい。
そうですね。自分に厳しくトレーニングができる二人ですので、
うんうんうん、
もう本当に、今までね、やってきた経験とか、をですね、もう即戦力としてシマノに入って、使えるんじゃないかなと。
ああ、そうなんだ。はい、はい、はい。
はい。で、さらにはですね、まあもちろん、今のチームが掲げている目標は、
うん、
どんどんね、本当にヨーロッパのプロに、別府、荒城、土井のようなね、
うんうん、
彼らのような選手、彼らに続くような選手に、なってほしいなと。
はい、はい、はい。
はい。で、まあ若くて、実力がある彼らを、
うん、
島野に、のね、仲間に迎え入れて、まあそこに期待しているという感じですね。
なるほど。うん、まあ、西園選手はね、まあ、大学生として、実業団のレースにも参加されて、
はい。
ね、かなり好成績を残されてましたが、やっぱりあれですか、ですね、走りのタイプとして、クライマーとしての素質というか。
ですね、これが、二人ともに、うん、ね、言えることなんですけど、
はいはいはい。
まあ、彼がクライマーのイメージがあるんですけど、
はい。
平地も走れるんですよね。
あ、はいはいはい。
平地を走るスピードもある。
うんうんうん。
ね、まあ、スプリントはね、二人ともね、うん、やるイメージはないですけど、
はい。
まあ、それ以外の場面でしたら、もうオールラウンドに走れる。で、まあ、逆に言えば、島野に加入してからですね、
うん、
まあ、それぞれのさらにね、自分が秘めた武器というのを磨けば、
うん、
もうどの方向にでも伸びていけるんじゃないかなと思ってるんで、
うんうんうん、
まあ、そういう意味では非常に楽しみですよね。
あ、
うん、
そうか。クライミングの能力だけではなくて、やっぱり、その全体を見て、十分やっていけるだろうっていう、はい、判断があったわけですね。
そうですね。クライマーでしたらね、今、平塚選手、まあ、クライマーとして今、
はい。
伸びている。まあまあ、彼も、オールラウンドに走れるんですけど。
あ、まあ、そうですよね。はいはいはい。
そうですね。まあ、それに匹敵する能力を持ち合わせた上でですね、
うん、
まあ、平地のタイムトライアルの能力なんかもすごく高いので。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。
はいはいはい。
はい。ですから、まあ、まあ、逆にですね、僕なんかとはちょっとタイプが違うかなと、ね、うん、僕が選手時代だった頃とは、
はいはい、
違うタイプ、違う能力を持っているんで、そういうところにちょっと魅力を感じますよね。
なるほどね。うん、で、今お話が出ました、平塚選手が、来季か、今季からは、はい、ヨーロッパの方で。
そうですね。
っていうことなんですね。
そうですね。彼はですね、
うん、
まあ本当若くして、島野に入ってですね、まあ
はいはい、
せっかくね、まあまだまだヨーロッパで走れるような実力には達していないんですけど、
うんうん、
ただその可能性を十分見せてくれたと、
うん、
いうことでですね、ヨーロッパに行って、さらに厳しいところで若いうちからチャレンジして、プロの道を開いてほしいなと思ってます。
なるほど。うん、どうでしょう、やっぱり平塚選手、昨年入って、ね、加入されて、かなりレースで重要な場面を担うようなシーンもいくつかあったと思うんですが、
うん、
はい、
やっぱりこの新加入された2人の選手がもう十分その穴は埋めてくれるだろうというような感じはありますか。
そうですね、もう穴を埋めてくれるという期待もありますし、
うんうん、
ね、その穴は穴で残しておいてですね、
うんうん、
また別の形を作って、
うん、
ね、別の地盤というのを作って、
はい、
行ってくれるような二人でもあると。だからもう、
うん、
そうですね、まあ、今までね、平塚込みで継続してチームをね、作っていくというのじゃなくて、
う
ん、本当に新しい方向に伸びていくっていうのがね、まあ、新加入の選手が来た時の面白さでありますし、
うんうん、
まあ、不安でもあるし、期待でもありますね、そういうのがね。
なるほどね。うん、どうなんでしょう、もう二人ともこの大阪の方には来られているんですか。
ですね、青柳はもう、来ています。
あ、そう、青柳選手は、はい
はい。あとですね、西園くんはですね、
うんうん、
まあ、まだ学校のね、卒業論文なんかがあるということで、
はいはいはい、はい、
まだね、21日から合宿をするんですが、
うん、
そこでしっかりと合流ということですね。
なるほど。そこで初合流になるわけですか。
うん、そうですね、はい。
そう、どうでしょうね。島野の昨年までのチームカラーと、さっきも言われてましたけど、ずいぶん経路が違う二人のようにも思えるんですけど。
そうですよね。うん、でもですね、うん、今まで加入してきた選手がね、うん、来た時ですが、うん、みんなに対してそういうふうな思いを抱いてたんですけど、結局、島野に加入するとなんか洗脳されるのかしらね。同じカラーに止まってしまうっていうね、過去がありますね。
そうか、そうか。
いや、僕が知ってる中で一番初めはね、僕自身ですね。
お、なんでだろう。
はい。
監督自身も。
そうです。僕は寡黙でおとなしくて自己主張のない選手だったのにですね。
おお。
はい。島野に来て鍛えられてですね。ちょっとこう。目立ちたがり屋になってしまったんですけど、
うんうんうんうん、
最近選手辞めたらね、ちょっとこうまたこう寡黙な感じでなんか落ち着いた雰囲気を出しているんじゃないかなと僕は自分では思ってるんですけど。
いやいや、全然変わんないと思いますけど。
いや、そうなんですよ。だから本当ね、僕も島の入った時ね、こう普通に喋ってたら、先輩の選手に、
うん、
野寺お前今、その話にどこにオチがあったんだとかね、そういうことによく言われてたんです。そのね、ギャップというか、
うんうんうん、
今までだったらみんな、ふんふんふん、あ、そうなんだって聞いてくれたところをね、
うん、
絶対誰かしら、で、今どこがオチだったんっていう話になってしまった
さすが、やっぱ関西系のチームですね。
ちゃんとこう話にオチをつけてしまうようなね、喋、うんうん、り方になりつつあるのでですね、やっぱそれは、彼らは逆に、早めにそういうのを、ね、得得してくれるんじゃないかなと思ってます。
そうか。まあまあ、でも本当にね、そのチームで、やっぱり一年間活動を続けていくと、
うん、
やっぱりチームの中に徐々に馴染んでいくんでしょうけれどね。
うんうん、
はい、どうでしょう。まあ、まだ今からこの二人の選手の走りを見て、まあでもね、二人とももうレース会場で、ね、何度もご覧になってるんで、大体、こんな感じで、今シーズンはレース展開的にもこう、なんていうかな、レースを組み立てる上でのイメージみたいなものって、
うんうん、
やっぱりできてますか？
ですね、うん、まあ彼ら二人が加入したことでですね、
うんうん、
彼ら地足がある選手なんで、
うん、
まあ今まではどちらかというとこうね、一発のパワーだとかセンスで走る選手が多かった中でですね。
はいはい。
まあ、彼らのような選手がいるともう前半からどんどんレースをリードして組み立てていくような走りがもっと強力にできるようになるんじゃないかなと。
ああ、なるほど。そうか、地足があるから。
そうですね。
だから、逃げに乗ったりみたいな役割も、この二人がやっていく可能性もあるって感じか。
そうですね。まあ、まずは、昨年までに強力なアシストとして走ってくれていた、
うん、
E の選手ですか？
はいはい。
はいですね。チームから抜けたことによって、
うん、
まあ、E の選手なんか本当に前半、ね、レースの立ち上がりから積極的に動いてくれた選手なので、
そうですね、はい。
まあ、そうですね。E の選手の代わりになるような走り、
うん、
というのを期待していますし、
うん、
ね、まあ、彼らでしたら、そうやってまあ、もちろん島野に入るわけですから、初めは、
うん、
もうアシストという、まあ、彼らの実力は認めますけど、
うん、
ただもう、それはもう、島野に来てから見せてもらわなかったら、エースとしては使えませんので、
はいはいはい。
初めはもうどんな選手でもアシストとして走ってもらうんで、
うん、
まあ、そうやって前半からどんどん動いてもらって、
うん、
まあ、まずはね、彼らが自分自身でそうやってアシストをする中でチャンスを見つけて、
うん、
そうですね、チームの中でね、エースとしての座っていうのを自分で勝ち取ってもらわないと、困るというかいけないですよね。
なるほどね。あ、そういうことなんだ。だから、あれですね。やっぱりそうやって考えると、大学時代にお二人が走られてたレース展開の質とは、やっぱちょっと島野に入ると変わってくるのは間違いないですね。
そうですね。どんな選手でもそうだと思いますけど、
うんうんうん、
やはり大学時代では圧倒的な力を持ってしても、やはり島野とかね、来たら、うん、まあ、もちろん即戦力としての力はあるような選手でも、まずはアシストとして走ることで、
はいはい、
ともすればそこで戸惑ってですね、選手としての方向性を見失うことも可能性としてはものすごくあり得るんですけど、
うんうんうんうん、
ただそんなことを言っていたらですね、まあ、もっと先のヨーロッパの世界でね、
うん、
自分を保つことなんて到底無理でしょうから、
うんうん、
まずは島野ではもう本当に厳しくアシストとして走ってもらって、
うん、
自力で勝ち上がっていくという癖をつけてほしいなと思ってます。
そうか、そうか、うん。野寺監督も、ね、大学からまた、島のレーシングに入られてっていうので、
はい、
そのやっぱり走りの質というか、
はい、
そういうのに戸惑うみたいなことはやっぱりありました？
まあ、僕なんかはですね、うん、もちろん大学ではですね、はい、全国大会で勝ったりもしてたんですけど、
はい、
ただやっぱり僕からしたら島のレーシングっていうのはもう雲の上の存在でしたので、
うんうん、
大学の時に自分が勝ちに行くレースをしてたことが、
うん、
島野に来てもね、一番下のアシスト選手になったんですけど、うんうん、そこに戸惑いというのはもう一切なかったです。
あ、そうなんだ。
逆にそれが喜びであったしですね。
あ、そうか。
まあ、その中で、
はいはい、
まあその中でいつか先輩選手ですね、もう本当に有名な先輩選手に、
うん、
の上、で、行ってやろうという、そういうモチベーションがですね、ものすごく前向きになったので、
うんうんうん、
まあ自分としてはものすごくね、いいステップを踏めたかな、気持ち的にもずっと ね、目標、まあ、周りにいる選手は本当に一流の選手ばかりでしたから、
はいはいはい。
まあ、その一流の選手と肩を並べられるようにずっと努力し続けましたね。もう本当それは、引退するまで、ね、常に周りに強い選手がいたんで、それはもう一緒だったんですけど、
うんうんうん、
はい。ただですね、今回入る、まあ、こと、西園選手の中ですね、
うんうん、
具合が悪いことに僕一回負けちゃってるんですよね、彼とね。
あ、そうでした
か。実業団のレースに西園くんが出てきてね、ポッと走ったんですね。はいはい、まあもちろん彼が実力があるのは知ってたんですけど、
はいはい、
まあまあ厳しいだろうなと思って見てたんですけど、
うん、
このの見事に、まあその時日本の佐野純也選手が勝って、
うんうんうん、
まあその2位の争いでですね、
うん、
まあコテンパに打ちのめされて僕は3位だったと。
はいはいはいはい。
はい、
そうか。
ちょっと舐められちゃってんじゃないかなと思って。
はいはい
はい。ただね、僕あの時ちょっと調子悪かったんですよね。
はいはいはい。
そこをね、よーくね、ちょっと言い聞かせようかなと思ってるんですよ、本当に。
そうかそうか、
はいはい。
そうですよね。まあ、西園選手は本当、その実業団のレース走られて、
うん、
はい、
その、まあ本当に物おじしない果敢な走りを見せてくれてましたもんね。
そうですね。物おじしない走りを見せてますし、
うん、
やはりもう、ね、うん、まあ彼、東京大学っていう経歴があるんで、頭の回転がもう、恐ろしく速くてですね。
うん、
はい。僕には、逆にこう、彼の頭の回転が速すぎて、スローにしか見えないというか。よくありますね。扇風機がなんかこう、ゆっくり回ってるように
。はいはいはいはい。
ああいう状態ですよね。もう彼の頭の中の速すぎて。その部分しか僕の頭は拾ってないんで。
うん、
なんか、ものすごくスローにこう、頭の中に彼が言ってることが入ってくるんですよね。
そうか。
そこから僕は、はい、鍛えなきゃいけないなと思うんですけど。
なるほど。いや、でも、ね、ほんとまあ、東大行かれてて、大学院受かったとかいろんな話をね、聞いてましたから、
うん、
まさか島野に加入とはっていうので、はい、驚きもね、結構ツイッター等でファンの方がね、書かれてるのを目にはしてたんですけど、
うん、
実
際お話自体はこれ、まあ、今でこそ言えますけれど、
はい、
ずいぶん前から西園選手にどうって話はされてたんですか？
そうですね、まあ、僕の前の前監督の今井西監督の時から、まあ、彼とはコンタクトを取っていて。
あ、そうなんだ、はいはい。
はい。まあ、ただね、これは、まあ、もちろん、島野がですね、熱烈なラブコールを送るっていうのじゃなくてですね、
うんうんうんうん、
まあ、まあ、彼の実力も認めているし、まあ、彼も、もちろん、島野に魅力を持ってくれていたんだと思いますから、
うんうんうん、
まあそういう中でですね、まあ走りたいなら走ってもらえるよというスタンスで常に島野は。もちろんこちらが、どんなに強い選手でも、こちらがもう絶対この選手を取るんだっていう意識ではなくてですね、
うんうんうん、
まあ強い選手、ね、魅力がある選手がうちに来て、
うん、
まあその手助けならうちはできますよと、まあ本当に実際強くなる、ね、努力して強くなるのは選手ですから、
うんうんうん、
まあ、で、もちろん今まで島野に入った選手というのはもうみんな強い選手が入ってきたわけですからね。
うんうんうん、
まあ別に特別西園の選手、まあもちろんスター選手であることは分かっていても、
うん、
まあ特別ね、こちらがラブコールを送ったというよりもお互いの、考えが一致して、話が進んでいったという感じだと思うんですね。
うん、そうかそうか。だから本人にその覚悟があって上に登っていきたいなら、その準備はするよというような感じなんでしょうね、きっとね。
そうですね。それだったらもうお互いね、目標に目指して一緒に行こうかと。みんなで一緒に行こうかというのがもうチームだと思いますので。
そうか、そうか。
うん。そうですね。
うん、
で彼も、ね、本当に、まあ、見た目より全然謙虚な選手ですから。
う
ん。こうなんですよ。僕もちょっとこう、構える部分っていうのはあるんですけど。
はいはいはい。
まあ、喋るととても謙虚ですね。まあ、彼がその自転車続けたいっていうのは、その、何ですか、まあ、もちろん周りから見たら話題性は強いですけど、
うんうんうん、
まあ、話してる感じ、まあ、本当に単純にね、自分が自転車、大好きな自転車でですね、
うん、
まあ、夢見たプロになりたいというのが、もう、まあ、どの選手も一緒ですし、もう彼も、うん、ね、その、周りにたくさんいる選手と同じような考え方を持ってるので、
ほー、
ただ、まあ、まあ、もちろん彼はね、話題性多いですけど、
うん、
ただ、まあ、ほ
ん
とこの世界に入ったらもう、その、自転車で強くなるか、
う
そうでないかという、そこだけなんで
ですね。そうですよね。ま
あ、でも本当に、ただそれだけですね、特別扱いは一切できないし、したところでも仕方ない。もう、彼もその甘えは一切ないですし、だから逆に話していて、ね、そういう部分での甘えというのがない、逆に厳しい考えを持っている人間なんてもすごく期待できます。
そうか。
うん、
いや、でもね、本当、まあ、話題性というか、あの、ファンの中ではね、やっぱりその、東大行かれてて、どうなんだろう、続けるのかなって思ってた人多いと思うんですよね。
うん、
その中でやっぱ、プロという道をこう選択したっていうのは、まあ、すごい勇気だなっていう感じもするよね、なんか。
まあまあ選択肢がいろいろあるだろうと思われるから
ね
余計そう思っちゃいますけど ね、
うん、まあでも本当ね今シーズン期待したいなとは思うんですがで、
はい、
もう一人青柳選手なんですけど、
うん、
はい、
昨シーズンはレース活動やられてなかったんですか。
ですね、うん、昨シーズンそうですね所属していた、
はい、
まあ大学がねあのの意向でですね、
はいはい、
ちょっとレース活動を、
うん
していなかったんですね、あまりね。
あ、そうですよね。はいはいはい。
そうなんです。でですね、まあ、はい、青柳自身も、青柳くんも、
うん、
まあ、それほどレースには前半は出ていなかったと。
うん、
ただ、後半ですね、
うん、
やはり自転車、
うん、
やるからにはレースにどんどん出たいということでですね、
はいはい、
まあ、実業団登録しているオーベストからですね、
はい、
はい。はい、実業団のレースにいくつか出て、ですね。
うん、
まあ、活動を再開、レース活動を再開したということですね。
うんうん、
で、まあ、本人がですね、まあ、ぜひ島野で走らせてくださいと、いう話。
うん、
まあ、僕自身は、彼大学の後輩、法政大学の後輩なんで。
あ、そうですよね、はいはい。
はい。まあ、話を受けたときにですね、
うん、
まあ、やはり去年1年、レースを走っていない。
うん、
という、まあまあ彼の実績は去年ないという、
うんうん、
ね、マイナス面っていうのはあったんですけど、
うんう
ん、まあでちょっとね、厳しいよっていう話もしたんですけど、
はいはいはい、
ただね、もう彼の熱意ね、ね、うん、そしてですね、まあ実際、まあ、去年はそのレース走ってないんで成績があまりないんですけど、
うんうん、
彼がもう大学2年3年の時の成績を見ますとですね、
うんうん、
もう大学2年生で、インターカレッジで、
うん、
2位になっている。
はいはいはい。
ね。それと、ツールド北海道でステージ3位になってるんですよね。
ああ、はい。
はい。そしてですね、うん、大学3年生の時にはですね、
うんうん、
清水宮高選手、ね、強力な日本のトップ選手がですね、
うん、
ツールド北海道で山岳賞を獲得したんですけど、
はいはい。
そのね、清水宮高選手からあわや、その山岳賞を奪い取ろうかというところまでね、
うん、
追い詰める走りをしていたので、
おーおーお
ー実はね、実力は僕はまあもちろん後輩だから見ていたっていうのもあるんですけど、
うんうんうん、
ものすごいポテンシャルを持ったやつだなっていうのはね、実は頭の中にあったんですね。
う
ん、
ああ、そうなんだ、はいはい。
はい、で、まあそういうところを総合的に見てですね、
うんうんうん、
もう島野に来ても十分やってくれる。まあそのね、もちろんポテンシャルを持って、さらにその気持ちですか、やる気力、
うんうんうん、
そういうのも同時に持ち合った人間じゃないとなかなか厳しい世界ですので、
うんうんうんうん、
まあ彼も西園選手と同じように、
うん、
そのポテンシャルとメンタルの面ですね、
うん
う
ん、
もう両方を持ち合わせている選手だという判断で、
うん、
そうですね、一緒に走ってもらうことにしたというのが、経緯ですね。
そうか。うん、やっぱそこに、やっぱりそのプロでやっていくのはもっと早く走りたいんだっていう、やっぱ強い思いがないと、
うん、
やっぱプロって難しいですね。
そうですね。本当にもう気持ちだけでも、
うん、
体の強さ、ね、生まれ持った体の強さだけでも、うん、もう本当難しいのが自転車競技だと思いますね。やはりその、気力というか、根気がいる、
うん、
ね、トレーニングでもレースでもね、諦めない気持ちというのが本当に出やすい、競技ですので、
うんうんうん、
その二つの面がなかったらなかなかできないなと。
そうか。
で、またね、これがこう、パッと見、物静かで繊細そうに見えるんですけど、
はいはい。
まあ彼もちょっとこう、ボケっとしてるんですよ、これがね。
その精神
的
な、
はい。その精神的なずぶとさというのももう本当に自転車、 競技というのはもう本当大切ですのでね。
そうか。
はい。ね、ここはちょっとね、うんうん、いいのか悪いのかわかりませんけど。
いや、まあでも本当にね、この二人の新加入の選手加えて、
はい。
まあどうなっていくのかっていうのは非常に楽しみですね。監督としてもやっぱり、新加入の二人迎えるっていうのは楽しみでもあるでしょうね、きっと。
もちろんそうですね。やはり、チーム、ね、一緒に走るチーム員だ、でも楽しみな面もありますけど、
うん
うん、不安な部分っていうのはあると思うんですよね。
はいはい、はい。
新しい選手、まあどんな選手が、うん、今までね、こう、作り上げたチームが、うん、多少ね、違う要素が入って、
うん
ね、どういう風にチームが行ってしまうのかっていうのは分からない部分っていうのは、選手は持ってると思うんですけど、
はいはい。
まあ、監督はですね、その選手の、ね、中から、一歩引いたところで、ね、選手、チームを見れる、立場ですので、
はい。
逆に面白いですね。ちょっとこう、一体、こう、新しい、ね、小石が投じられてですね。
はいはい。
チームが一瞬バラッとなってからどういうふうに組み立てられていくのかを見るのが、うんうんうん、まあ自分ももちろんそのね、重要な役割を担いますけど、
うんうん、
選手がそれをどういうふうに組み立てて一つのチームを作っていくのかっていうのを見ていくのはちょっとね、いろいろ楽しみというかですね、うんうん、まあ今までもね、うん、そうやって不安な場所からこう一つのチームというのができていくのを何度も経験してますから、
はいはい。
うん、それはね、とても楽しみです。
ああ、でしょうね。はい、やっぱり、あれですか、その、まあ、二人加入されるってなると、やっぱり今までのチームの雰囲気とまた少し変わった、違う雰囲気が出てくるんでしょうね、きっと。
もちろんそうですね。もう本当一人二人変わっただけで、一人抜けて一人入っただけで、
うん、
それまでのチームの力関係もそうですし、メンタル面もそうですし、うんうん、いろんな面な部分がですね、微妙に変わるんですね。
はいはいはい。
はい。そうなると、もう本当に全くガラッと違うチームになっていくので、
うん。
うん、本当ね、そこが面白い、また面白いところだなっていうのがあるんですけど。
そうですよね。うん、だから、
特にですね。
はいはいはいはい。
まあ、青柳選手なんかはね、うん、チェロを弾き上がると。
見たいですね、ブログ読むと。はいはい。
そうですね、うん。
チェロを引き上がるっていうのは、それを、お前レース会場にそれ持ってくっちゃって思うんですけど。ともすればちょっと持ってても面白いなと思って
る、ね。そうですね。以前はね、表彰台で必ずハーモニカを吹いてた。
あ、いましたね、いましたね、そういう人はね。
方もね、いらっしゃいましたから。
はい、いましたね。
表彰台でチェロを吹く、チェロを弾くっていうのも。
ちょっと道具としてはでっかいですね。
やたらとでかかったですけど。
はい、そうでしょうね。
彼が大舞台で勝った時には僕がもうチェロ用意しても彼の前に乗ってきます。
いや、ねえ、いや、でも本当に、ねえ、こういう言い方もおかしいかもしれないですけど、うん、だから畑中選手とか鈴木真理選手と、
うん、
西園選手と青柳選手って、なんかこう、人種が違うって言い方もおかしいけど。
あ
ね、
面白いですね、そこ面白いですね。
なんか全然違うじゃないですか、
はい、
カラーが、
はいはい。
それが同じチームで走るっていうのがまた、やっぱりチームの面白さっていう面もあるかなって気もしますもんね。
そうですね、全く違う選手が集まると、初めもやりづらいっていうね、多分ね。
でしょうね。
やりづらいし、だんだんね、自分と違う考え方を持ってるのって腹立ちますから。
はい。
腹立ちますからね、これでもしかしたらこう、ともすれば喧嘩とか始まるかもしれないですけど、
うんうん、
もし喧嘩とか始まったら僕こうビデオ残しておいてちょっとこう公開したいなと思って、
ね。
アクセス稼げるかなと思って、ね。いや、
でもそうでしょうね、まあだから本当にいろんな考え方を、
うん、
やっぱりロードレースってレース中に問われるような気がするし、
うんうん、
やっぱりそのレースの中でどうその判断して何をやっていくのかっていうのも、
うん、
やっぱり今からみんなでこうね、積み上げていくっていう作業になっていくんでしょうから、
うん、
そういう意味では今後、来週からの沖縄の合宿、はい、これでやっぱりかなりそういうところをこううまくつなげていくっていうような感じになっていくんですかね。
そうですね。まず沖縄合宿でみんなが顔を合わせてですね、日々のトレーニング、はい、日々の共同生活ですね。部屋もね、まあ、3人部屋であったり、
はいはい、
ね、大人数で過ごす場面が多いので、
うん、
まあ、その中で まずはお互いを少しでも多く知ることというのはですね、
うん、
レースの中でうまくね、回すために必要ですから、
うんうん、
沖縄合宿で、まあ、共にトレーニングをして、まあ、毎日ミーティングを重ねて、
うん、
まあ、徐々に相手を知ってですね、レースシーズンに備えていきたいなと思ってます。
そうか、うん、やっぱあれですか、そのチームメイトが何を考えているかっていうのをやっぱりその知るっていうのはレース中にもやっぱりそういう局面で重要な感じで出てくるんですかね。
そうですね、もうそれがかなり重要というかですね、
うんうんうん、
というのはレースに正解っていうのはないわけですよね。
あ、はいはいはい。
例えばね、この選手が今ここでアタックをするのが正解なのか、
うんうんうん、
それともアタックとは逆のね、手段を抑えることが するのが正解なのかっていうのは、全く真逆の行動でどっちが正しいっていうのははっきり言ってないんですよ。
はいはいはい。
だからそれをね、ある人、あるチームメイトは正しいというし、あるチームメイトはそれは間違ってるというし、
うんうんうんうん、
っていうのはありますので、
うん
ね、そういう一人一人の性格、一人一人がしてほしいことっていうのをね、理解して、だんだんできていくと、だんだんチームというのはうまくまとまっていくかなと。
ああ、やっぱそこなんだ。
そうですね。それは、絶対あると思いますし。
うんうんうん。そうですよね。うん、ね、特に、はい、ある程度やっぱりその無線が使えなくなって、特にやっぱりそれ重要になってきましたよね、なんか。
そうですね。
うん、
逆に、監督が言うことが、全く選手がね、考えてることとは真逆だったりっていうのもありますので。
ああ、なるほど。
だからまあ無線があったとしても選手は それにね従うか従わずに自分らで考えたことを実行するかっていうのはもう、まあ、結局はもう選手が決めることですから、
うん、あ、そうなんですね。その無線があった時代も、うん、やっぱある種現場判断というか選手がいや これで行きますって言うともうそれで行かざるを得ないんですね、
う
ん、
そうですね。例えばもう無線ですからね、
うんうん、
選手聞こえなかったって言われればもう終わりです。
なるほど。そうかそうか。だから
無線が悪いんじゃないかと。
そうか。ある種もう聞こえないふりみたいな時もあるんだ、そうそうそう、状況によっては。
そうです。まあ本当にね、それはどんな世界でも、うん、どんな世界というかどんなレベルでもですね、
うん、
監督が言ったことが絶対、常に絶対というのはもうないと思います、
ね。そうですよね。うん、まあ、その、客観的にレースは見られてるかもしれないけど、それが正解とは限らないっていう。
そうです。
ね、はい、こともやっぱあるんでしょうね、きっと。
うん、やはりその集団の中に入ってみないと、そのね、
うん、
集団の中の空気感だとかですね、
うんうんうん、
というのはわからないので、
うん、
まあだからその監督の指示っていうのは確かに重要な部分であるんですけど、
うんうんうん、
結局それをね、どう、吸収して実行していくかっていうのはもう選手次第、
うん、
ね、
うん。
まあそれだからこそちょっとまあ面白い部分っていうのは本当にあると思うんですよね。
そうでしょうね、はい。だからこそやっぱりその新加入の2人の考え方とかそういうものをみんなが早く吸収して、逆にそのチームメイトの考え方を2人がどんだけ早く吸収するかっていうのがやっぱりチームとして一つになっていくまずは重要なファクターだっていう感じなんでしょうね。
はい。まあ、過去にもありましたよ。もう本当、殴り合い寸前みたいな感じですね。うわぁ、こいつがどうなっちゃうのかなぁと思ったら、なんか次の日なんかこう、なんか抱き合うようにこう、僕が悪かったみたいな、なんかこの深いドラマみたいな。そのね、このね、レースの世界にいたら結構ね、僕何度も見たことあるんで、そういうの。
いや、でもやっぱそうやって作り上げていくんですね、チームって。
そうですね、本当に。ね、不完全な人間が集まってですね。
うん、
もう本当に、ね、理不尽、ある種理不尽な、戦いの場に身を置くわけですから、
うん、
本当に一筋縄じゃいかないのがレースの世界かなと思いますね。
そうですね。うん、いや、でも本当にレースにその、答えがないっていうのは、
うん、
確かにねって思ったのが、沖縄をね、昨シーズンの一番最後のレースの沖縄を見してもらったと、はい、見に行った時に、レース後畑中選手と村上純平選手が、
うん、
ずっとそのチーム間に戻ってきて、あの時、はい、その最後の状況の答え合わせみたいな感じを2人でずっとやってたのがすごい印象的で、
そうですね、
ねえ、はい、 どう動けばよかったのかっていうのを、やっぱり終わった後にああやって二人で詰めていくんだと思いながら、そういうことがやっぱり最後にどう動こうっていうビジョンにつながっていくんでしょうね、きっと。
そうですね。うん、特にああやってね、うん、負けてしまったレースの時は、
うん、
まあな、じゃあいかに勝つことが、うん、もうそこで本当に勝ってしまったらもう全てが正解になってしまうので。
はいはいはいはい。
逆にそうやってね、負けレースであった時にこそ、
うん、
じゃあ今ある力でどうやったら少しでも勝つ可能性が生まれたのかなっていうのを、ああやってね、
うん、
レース後に話し合うことが大切ですし、実際選手はそれをやってますよね。
そうか。で、やっぱりそういうことで、どんどんどんどんチームとしてのやっぱり力がついてくるっていうことでしょうから。
はい、そうですね。
まあ本当にね、そういう意味では非常に楽しみだというか、
うん、
この二人がどう島の色に染まっていくのか、
うん、
逆にこの二人の色が島野にどう影響を及ぼすのか、
うん、ああ、ね、そっか、彼らの色に僕らが染まってしまうっていう可能性もある。
ものすごいインテリな集団になるかもしれない。
そうですね。
ね。
確かにね。もうちょっとなんかいいですね。彼らが入っただけで僕らが頭が良くなってくれたら、楽器が弾けるようになってくれたらすごく嬉しいですけど、まあ、そうもいかないですね。はい。
いや、でも、本当にね、非常に楽しみだな、という感じがしますので。
うん、
まあ、まずはね、本当その沖縄合宿。
ええ。
どういう形でね、こう、チームの、礎ができていくのか。
うんうん。
ちょっと私も、現地に行って。
ええ。
じーっと見学してこようと思ってます。じーっと見学してこようと思ってますんで、
ええ、
またそれもね、また別にリポートできたらなというふうに思いますんで、うんうん、まあでも、本当にね、今シーズン非常に楽しみな二人の新加入ということで、
はい。
ね、レースが待ち遠しいなという感じですけど、沖縄合宿自体は、どうなんですか、はい、トレーニング的にはもうちょいレースまでちょっと時間があるような気はするんですけど、
はい、
やっぱり、基本は、やっぱり、まあ、チームの全員が共同生活をするというのも一つの目標でしょうけど、このフィジカル的には、どういうところが目標になってくるんですか？
やはり今、そうですね、確かに、レース、うん、本格的なレースシーズンまでちょっと時間がありますけど、
はい、
だからこそ、今じゃなきゃできないこと、トレーニングですね、本当にレース作りというのはありますから、はい、
うんうんうん、
時間があるから、こう、ゆっくり、やろうよって感じではなくてですね、
うん、
おそらくそのベースを作るための相当厳しいトレーニングというのが組まれると思います。
お
ー。はい。そうですね。ですから、まあ、本当にね、選手はかなりね、フィジカル的に追い込まれる日々が続くと思いますね、逆に。シーズン中の合宿以上にそういうレベルが部分になると思います。
あ、そうなんですね。この時期の合宿ってある種やっぱり、その、いよいよシーズンに入っていくぞっていう意味で、やっぱりかなりきつめなトレーニングになるんですか？
そうですね。かなりやっぱり負荷が高いトレーニングですね。一昔前はこの春先にゆっくり長く乗ることが、うんうん、ことが重要だという考え。
ですよね。
そうですね。
はい。
で、ゆっくりこう脂肪を落としていって、
うん、
っていうのがメインだったんですけど、うんうん、まあもちろんそれも確かなんですけど、それだけじゃなくて今じゃなきゃ鍛えられない、そうですね。マックスパワーのね、トレーニングですとか。
はいはいはい。
本当になかなかレースが始まって、てしまったらそこまでね体を追い込めない、まあレースを連戦して疲れた体では追い込めないようなね、
うん、
トレーニングというのが今だからこそできるのがありますので、
はあ、
うん、ですからね本当に高負荷、ね、はいはい、体にもう本当にすごい高い負荷をもうウェイトトレーニングのような筋肉にダメージを与えるようなトレーニングっていうのも自転車の上ですね。
はいはいはい。
行いますね。かなりインターバル的なトレーニング、単調なトレーニングになりますけど、
はいはい。
それに、耐えるようなね、合宿になると思います。
あ、そうなんですね。そうするとやっぱりシーズン中でやっぱり一番厳しいトレーニングにな感じになっていくわけですか。
そうですね。本当にこの春先の、合宿というのはシーズン通した中で、まあもちろん夏のね、大切なレースの前もそうですけど、
うんうん、
まあある種、こう体ができていない中でですね、
うんうん、
もう本当に追い込まなきゃいけないので、
うん、
本当に選手にとっては厳しい日々になるかなと思ってますね。
そうか。まあでもね、そのトレーニングを今度は野寺監督の指揮のもとでですから、
うん、
ね、昨年は野寺監督も走られてましたけど、
はい。
どうですか、初めての合宿で準備なんか大変じゃないですか。
そうですね。うん、やはり、準備が気が気じゃないというか。
そうでしょうね。
そうなんですよ。いろいろ大変ですね。
ねえ、期間も長いですしね。
そうですね。あれ忘れたらどうしよう、これ忘れたらどうしようとかありますけどですね。
うんうんうん、
もう行ってしまえばもうなるようにしかならないっていうのはもう普段のあれですから。
はいはい。
スタイルですから。
うん、
もうあまり気にしないようにはしようとはしてるんですけど、
はい、
今は夜も寝れません。
あらー、気の毒に。
そうか。まあね、いやでも本当にそういう意味では、その沖縄合宿っていうのが一つの、
うん、
まずはチーム作りの大きな、ね、うん、その要因になってくるっていうことなので、まあこの合宿で、ね、選手それぞれが何かを掴んで、
うん、
今シーズンのね、いろんなことにこう繋げていってほしいなぁと。いうふうに思いますね。
うん。
いやーなんかそうやって話聞くと楽しみだね。
うわー楽しみですよ。早く見たいですよね。
ね。
うん。
そのチームとして動く姿を、ね。
そうそうそう。
いやー、はい、ね、もう本当にいよいよシーズンが始まってるぞっていう感じがしますんで。
うん。
ね。まあくれぐれも皆さん、怪我のないように。
ええ、
ね。そうですね。
ね。怪我事故のないようにね。
うん。
はい。
はい。
早速先ほど僕が家の前でですね、自転車で前転仕掛けましたけど。
ね、
気をつけてください。
はい、僕が多少怪我してもいいですけど、選手にはさせないようにちょっと頑張ります。
はい。はい、ね、はい。ということで、今日のゲストは野寺監督でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、ということで、
うん、
野寺監督でした。
うん、
いやー、まず、野寺監督自身が入られた時、
うん、
僕も違ってたっていうのが、
うん、
みたいな。
ねえ。
ねえ。
いや、まあ、野寺監督が入ってこられた時って、
うん、
まあ、そうそうたるメンバーだった時代だもんね。で、憧れのチームに入ってきたわけでしょ、野寺監督も。そりゃ、おとなしかったんじゃないですか、やっぱ。ねえ
、うん。いや、でね、
うん、
そうそう、今回の新加入のお二人が、
うんうん、
ちょっとカラー的に違うけど、みたいなお話をされてたでしょ、
うん、
で、そこでね、絵の具を思い出してたのよ。
うんうん、
ぐるぐるっと混ぜると、
うん、
なんか最初汚いんだけど、
うん、
最終的に綺麗に混ざったら、あら意外といい色じゃんみたいなことに、
うんうんうん、
なりそうだなと思って。
まあでも、やっぱりチームってそういう感じなんでしょうね。
そうなんでしょうね。やっぱそれまでに、さっきのお話じゃないけれども、
うんうんうん、
それはもう喧嘩もあるかもしれないし、
うん、
まあないかもしれませんけど、
うん、
そこやっぱり、本気でやってる分、ぶつかることも当然ありますよね。
い
や
そりゃそうですよ。そりゃ会社でもやっぱね、
うん、
本気でやってたらぶつかることあるじゃないですか。
うんうん、
それをまあ、喧嘩ってニュアンスとはやっぱちょっと違うと思うんですよね。
まあ簡単に喧嘩っていう言い方をしましたけどね。
うんうん
うん。うんうん、でもそれはやっぱり、しょうがないっていうか、それやってこそ、
うん、
こう、本当のなんていうの？チームとしての形ができていくんでしょうね。
だからぶつかるだけの何かがあるっていうのが重要だって気はしますよ。
うんうんうん、
逆にない方がね、
ええ、
ちょっと問題があるかなって気もするし、
うん、
だからその辺がチームとして難しいところはあるんじゃないですか。
そうなんでしょうね。
だから雰囲気が良くても勝てないチーム、
うんうんうん、
雰囲気が悪くても勝てるチーム、
うん、
極端な例で言うと、そういう感じってあるかもしれないじゃないですか。
うんうん。
一番いいのは雰囲気が良くて勝てるチームが一番いいんでしょうけど。
うん。
でもやっぱり最終的にはやっぱ勝つっていうことが目標だっていうことでしょうから。まあ、いろいろそれはあるし。
うん。
そこを乗り越えないとやっぱり逆に勝てないのかもしれないしね。
うんうん。
うん。そりゃ大変だと思いますよ。
ねえ、うん、これからどんな風にチームがね、
うん、
作られていくのか。
そうですよね。で、やっぱりその西園選手にしても、青柳選手にしても、
はい、
やっぱ大学時代は自分が勝ちに行くレースだったじゃないですか。
ええ、はい。
じゃなくて、やっぱりね、野寺監督も言われてましたけど、チームが勝つための、やっぱり一員として、今後どう走るのかっていうのは、
うん、
また違った一面が見れてくるんじゃないかもし、あの、違った走りが見れてくるかもしれないですね。
うんうんうん。
うん。だから楽しみですよ。
ね。
うん。
わあ、まず合宿があるわけでしょ、
うん、
それからちょっと時間が空いてから、レースが始まっていくんですよね、
うん、
私たちが見れるのはいつなんでしょう
ね。楽しみだね。
あ、待ちきれないね。
うん、待ちきれないですよ。
うん、
だからそうだな、春先のスケジュールによっては西日本チャレンジとかになるの、
うん、
かな
かもしれないですし、
でも例年だったらアジアのレースに行ったりとかっていうこともあるからね。
うんうん、
まあ楽しみですよ。
ねえ。
うん、
いや
ね。
はい。早く生で見たいです。
そうですね。まあ、あの、すいません。あの、皆さんより一足先に、来週は、
はい。
ちょっと生で見てきます。
あ、合宿ですか？
はい。
見学に行くんですか？
行ってきます。
はあ、いいですね。
2日間ほど。
うん。
まあ、合計4日間ほど。
はい。
沖縄に行ってますんで。
ええ。
ゆっくり見て
きます。合計4日間？
うん。
ん？
うん。
あ、まあ、よくわかりませんけど、そうですか。
まあ、行く日帰る日はね。
ええ。
もう半日潰れるんで。
ああ、そういうことですか。
うん。まるっと見れるのは2日間なんですけど。
うん、うんうん。
ちょっと見てきますんで、はい。ちょうど収録の日重なってますから。
あら。
状況によっては現地から収録しましょうか。
あ、それもありですね。
うん。
状況によっては。
状況によっては。
ええ。
多分インターネットもいけるんじゃないかと思うので。
うんうん。
状況によっては。
ええ。
現地からの収録。
うん。はい、
誰か選手一人呼んできましょうか。
おー、いいですね、生で。
うん。
まあ生でって私はスカイプだから関係ないのか、その場合は。生じゃないけど。
うん。
ええ。
呼んできましょう。はい、まあ、呼べたらね。
うん。
呼んで。来てお話聞いてもいいかもしれないですね。
そうですね、期待してますよ。
まあでもトレーニング的にはかなり追い込むらしいので、
うん、
そうで今年はね、そのノデル監督にお願いして、
はい、
一番きつい時の練習見せてくださいって言ったのよ。
なんてこと。
今までね、比較的楽な日が多くて、
ええ、
島野さんの合宿はもう3回目になるんですけど、
ええ、
比較的ね、今までの2回って、
うん、
結構ゆっくりな日が多くて。
お
ー。だから、今回はもう一番きつい日をお願いしますって言ったら、うん、まあ、スケジュールもらって。
ええ。
で、その日に行くようにしてますんで。
はあ。
まあ、その、ね、去年本当にチームを支える基盤となったトレーニングというか、うん、それがどういうものなのかっていうのも、
うん、
やっぱ一回ちょっとしっかり見たいなって気がしてたので、
はい。
見てきますよ。
じゃあ、美味しいリポートを楽しみにしております、う
ん。はい。
はい。
じゃあ来週は沖縄から、
ええ。
お届けしましょう。
頑張って。できたら。
頑張ってね。はい。
わかりました。うん、じゃあそれを期待して、今週はこの辺にしときましょう。
はい。
はい。ということでお届けいたしました。島のロードトゥーザドリームでした。
うん、
お届けしたのはコロンと、
BJ でした。